ブービス社長の30の対策。その1、ブービス社長の基本的な流れ。ブービス社長には基本的な流れがあります。状況によって異なる点もありますが、おおむね基本的な流れは同じです。あらかじめ流れを把握してスムーズに対応できるようになっておきましょう。1、採用担当者からの説明。まず採用担当者からブービス社長の説明が行われます。ここで第一の用事なのです。1回の業務につき1つのテーマの場合もあれば複数のテーマの場合もあります。2、グループの割合。説明の後はグループの割合であります。グループの割合で応募者に出せる場合もありますが、実際は採用担当者が考えている場合が大半です。3、自己紹介。グループの割合であれば自己紹介をしましょう。基本的に個人面接を同じようにOKです。第一印象を決める最初の場面ですから、改めて自己紹介をしましょう。採用担当者だけでなく参加者全員を見ながら自己紹介すると好印象です。4、役割の決定。グループ社長に必要な役割を決めます。司会者、初期、タイムキーパーなどです。採用担当者が決めることもありますが、基本的に希望者を呼びかける形式が一般的です。自分の得意な立場ならば積極的に立候補しましょう。自分から伸びるだけで積極性を発揮できます。ただし、司会者は採用担当者に対応することがあります。5、4、司会者の流れに沿ってグループ4を進めます。4では発言が必須です。無言のままでは参加していないと皆さんで評価されます。知識や知恵を総動員させ集中しながら発表しましょう。自分の発言だけでなく、他人の意見もよく耳を傾けることも大切です。反対意見も言われても無駄せず、冷静に話し合いましょう。6、代表者による発表。話し合った内容をグループの代表者が発表します。結論の発表ですが、ただ話し方は NG です。理由や結論を簡潔に分かりやすく発表します。グループ社長の流れを押さえておく。グループ社長の30の対策。その2、グループ社長に小さなメモ帳では不十分。グループ社長では大きなメモ帳を持参しましょう。小さなメモ帳でもいいのではないかと思いますが、少し物足りないのです。なぜ小さなメモ帳では不十分なのか。確認を説明するのも便利だからです。グループ社長では複数人と話し合います。それぞれの人の意見を申しますが、小さなメモ帳では1ページに書き切れません。何ページにもらってメモすることになるため、見返すときページを何枚も抜かなければいけないため、見づらくなる。小さなメモ帳より大きなノートの方が1ページにたくさんのメモができます。ノートを見返した時、一度に確認できるようになるため、メンバー全員で読みやすくなります。ことだけでは説明しにくいことは、ではなくて説明することもあるでしょう。やはり大きなノートの方みんなで協力するのがグループ社長です。書き休みやすいというのメリットは特にグループ社長では有効です。みんなが見やすくなることを考慮して大きなノートを持参しましょう。大きなノートを持参する。グループ社長の30の対策。その3、個人単によりグループ単で評価されやすい。グループ社長の特徴は個人単によりグループ単で評価されやすい点です。例えば2つのグループがあるとします。1つは議論が活発で盛り上がっているグループ。もう1つは議論が進まず沈黙の多いグループ。客観的に見てどちらの方が好印象でしょうか。おそらく盛り上がっているグループに好印象を抱くのではないでしょうか。同時に盛り上がったグループ全員に対しても良い印象を抱くでしょう。採用担当者もちろん個人が評価されることもありますが、グループという形式をグループ全体に重視されやすいのです。グループ間で評価されやすい特徴があるため、自分だけ盛り上がるという考えはよくありません。大切なのはグループ全体で盛り上げていこうという考えです。他のメンバーを手帳を回らず仲間と考えましょう。自分だけが目立たずみんなに意見の機会を回しましょう。相手の意見は否定ではなく尊重して議論を深める材料にしましょう。みんなで盛り上げていく姿勢が大切なのです。グループ全体で盛り上げる。グループ社長の30の対策。その4、役割ごとのメリットとデメリット。グループ社長では大きく分けて5つの役割が存在します。それぞれに役割、メリット、デメリットが異なるためポイントを押さえておきましょう。司会者。役割。司会者は進行を支える役目があります。議論を引っ張ったり、仕切ったり、まとめたりなどです。全員に発言の機会を与えることで、議論に関与ができない配慮も必要です。グループ社長では重要な役目であり、なおかつ最も責任の重い役目です。メリット。司会数通常、最も発言回数が多く、最も目立ちます。結果として責任感、積極性、存在感などのアピールができます。デメリット。議論がなく進まない場合、司会者の責任することがあります。集団を求める必要があるため、ある程度の努力も必要です。目立ち方であるように失敗するとダメージも大きくなります。初期。役割。記憶に残すため、議論のポイントを回収します。議論の内容を正確に把握して、要点を求める能力が求められます。メリット。発言する立場ではないため、プレッシャーは小さく済みます。終始、冷静に話を聞く立場であるため、指摘で冷静沈着な印象を持たれやすい傾向があります。デメリット。要点を把握する能力が不足していると、目もなくなくなりません。自覚対象は内容がなくなっていても、印象を悪く持たれやすい傾向があります。タイムキーパー。役割。開始、経過、終了までの時間を知らせます。メリット。業務を冷静に客観視している印象を与えます。デメリット。時間を告知するだけの仕事のため、存在感がアピールしにくい傾向があります。グループ社長では最も評価されにくい立場です。発表者。役割。代表としてグループでまとまった意見を発表します。メリット。代表として発表する立場のため、積極的な印象を与えます。デメリット。大勢の人前で話すため、ある程度の努力が必要です。話をなくなくなければ印象が下がる場合があります。その他の積極的に議論して結論へと導きます。メリット、自由意見になります。デメリット、議論する立場上、総力や発想力、理解力などが要求されます。発言しない限り存在感はアピールできません。感情的な配慮を見せるのもやはり悪い印象です。役割のことのメリット、デメリットを把握しておく。グループ社長の30の対策。その後、最も高い評価を得やすい立場は、グループ社長で最も高い評価を得やすい立場はあるのでしょうか。実はあります。ズバリ司会者です。グループ社長は普通の面接では未来での確認するために行われます。積極性、協調性、再生、集中力、決断力、論理的思考力、対人能力、つまりリーダーシップなどです。司会者はこうした点の最も表現しやすい立場です。同時に最も目立つ立場でもあります。したがって、司会者が有能である場合、最も高い評価を得やすいのです。では、逆に最も低い評価を得やすい立場は何でしょうか。実はこれも司会者なのです。司会者は目立つ立場であるように成功も目立ちますが、失敗も目立ちます。司会者が能である場合、最も低い評価に陥りやすくなります。誰でも進んで司会者になればいいというと、それは危険な案内です。採用率が高いというような理由から司会者に立候補するのは得策ではありません。全く社員くらいの人の対応性は自分の失敗が目立つだけでなく、このメンバーの印象までされてしまいます。偶然的に迷惑をかけることになります。司会者の立候補はリーダーシップや議論の進め方など自信のある自分には司会者としての能力があると自信のある人が立候補するでしょう。司会者が目立って羨ましいと思いますが、実はそうとも言えません。グループ社長の意識は司会者の手腕にかかっています。グループ社長はグループ間で評価されやすい傾向があります。司会者の前では自分だけでなくグループ全体に好影響なのです。能力に自信があれば司会者として立候補する。グループ社長の30の対策。その6、グループ社長も成功させることは楽しいこと。業務を始めるのに最も大切なことは何でしょうか。楽しいことです。グループ社長に参加することはまず楽しいことを意識しましょう。初対面の人たちとあるテーマについて話し合うのは珍しい経験です。他人と様々な意見を深く合わせる機会は自分の知識を深める機会でもあります。その経験ができることをワクワクしながら楽しむことが大切です。楽しもうと思うのは積極性の原点です。楽しもうと思えば自然と明るい雰囲気になれて見事にできるでしょう。積極性があるから自分の意見も言いやすくなったり、他人の意見も聞きやすくなったりします。発想力も強くなり、意見やアイデアも生まれやすくなるでしょう。楽しもうとするとプラスの波及効果が最大限に発揮されるのです。初対面の人と意見を合わせる機会を純粋に楽しみましょう。グループ社長も成功させることは楽しいことなのです。楽しもうと思いながらグループ社長に参加する。グループ社長の30の対策。そのなら、わずかな時間で雰囲気が決まる。業務を始める前、参加者と会話する時間があれば、ぜひ会話をしておきましょう。会議挨拶や雑談だけでも十分です。どんな議論が楽しいですね。お互いにうまくいくといいですね。よろしくお願いします。一言や二言だけでも構いません。余裕があれば少し雑談もあるといいでしょう。わずかな雑談でも面識が深まり雰囲気も和みます。お互いが打ち解ければ、その後の議論も進めやすくなります。相手から話しかけるのを待つのではなく、自分から話しかける姿勢が大切です。積極的な姿勢も採用担当者は評価しています。自分のためにも、どんなためにも会議雑談で雰囲気を和ませましょう。ただし、あくまで会議雑談です。採用担当者が相手から確認している場合もありますが、適度な範囲を心がけます。応援を出したり、騒いだりなど、上司にかける態度には注意しましょう。業務が始まる前は会議雑談で雰囲気を和ませる。グービー社長の30の対策。その8、一人が2つの役を担当すれば、アピールの場合になるのか。やりたい役もあれば、やりたくない役もあります。場合によっては複数の役を担当したいと希望する人もいるかもしれません。例えば、ある人にはちょっとタイムキーパーを兼任するような状況です。人には複数の役を兼任すればアピールの場合になると考える人もいるかもしれませんね。どちらも得意な、どちらも対応して点数を稼ぎたいと考えるでしょう。もちろん、そうした業者がいたり、立候補者がいなかったりする状況では一つの選択肢です。しかし、社会の状況を除き、兼任は基本的にお勧めしません。 一人が2つの役を兼任するのは大きな負担です。兼任した人は2つの役割で精一杯になり、十分な発言ができなくなるでしょう。発言が出るのは業務の可能性を捨てることになるため、グループ全体にとってよくありません。また、一人が複数役を担当することで、どちらの役も中途半端になる恐れがあります。例えば、ちょっとタイムキーパーを一人が兼任すれば、メモの時間の時も中途半端になるかもしれません。グループ社長はグループ間で評価されやすい特徴があります。役割が十分に発揮できなければ、他のメンバーの迷惑にもなり、グループ全体に評価されます。したがって、兼任をされた方がグループのためになるのです。みんなで力を合わせる意味でも、役は一人ずつ分担するのが無難です。仕方ない状況の時、できるだけ兼任はされる。グループ社長の30の対策、その9、より知識のないテーマに出題されたときの対応。グループ社長では出題されたテーマについて話し合います。出題されるテーマは当日にやってみないとわかりません。さて、このテーマは厄介です。テーマとはいえ、より知識のないテーマに出題されることがあります。特に専門的なテーマでは聞いたことはあるが、具体的によくわからないという人も多いでしょう。より知識がなければ話に参加できません。だからとはいえ、聞いているだけの姿勢もやはり印象がよくありません。一人でもぼーっとしている人がいると、グループ全体の雰囲気が悪くなります。どうすればいいのでしょうか。まず正直に無視であることを確認して、誰かに説明してもらいましょう。私はこのテーマに詳しくないのですが、どなたか簡単に説明していただけないでしょうか。こういった知識のある人から具体的な説明が始まるはずです。全く、一応テーマでより知識がなくても、議論に参加できるのです。知らないことは悪いことではありません。知らないことを知らないままにするのは良くないのです。議論を始めてしばらくしてから、実はより知識がなかったと告白するのは良くありません。より知識のないテーマは早い段階で説明をお願いしましょう。より知識がなければ教えてください、とお願いします。グループ社長の30の対策、その10、メンバー全員が通過するぞという名前式が大切。グループ社長ではまず意識が大切です。メンバー全員が通過するぞという名前式です。自分だけ目立ったり、誰かを指示したりするのは良くありません。グループ社長では立場で争うものでなければ、上層するものでもありません。テーマを結論を出すため、みんなで協力する場です。みんなで話し合って、より良い結論を導き出し、メンバー全員が通過するイメージをしましょう。話し合った、態度、結論も大切ですが、それ以前に採用担当者はどんな意識で参加しているかを見ています。心の中は見えないように思いますが、実は見えます。採用担当者はベテランの社会人です。発言や態度を見れば、その人がどんな意識や考え方を持っているのか、おおむね見ることができるのです。良い意識を持つと、良い話した態度、結論につながります。だからこそ、グループ社長ではメンバー全員が通過するぞという話が大切です。お互いが仲直しであると思うから、発言や態度も柔らかくなり、連帯感が生まれます。中には反発する人もいるかもしれませんが、感情的になってはいけません。こういう時は、そういう意見もありますね、と言って、うまく受け止めながら話を進めましょう。反対意見の対応の仕方も採用担当者はよく見ています。冷静沈着に話を進める姿勢を見せましょう。意見を発表するときも、みんなで考えた結論と思えば自信ができます。メンバー全員が通過するぞという話で話し合う。グループ社長の30の対策、その11、議論に勝ち負けを持ち込まない。他人の意見が間違っていると思っても指摘の仕方が大切です。あなたは間違っている、全然分かっていないなど相手の意見を安全に示す言動はよくありません。いくら強い意見でも偉そうな言い方では相手も見越すでしょう。喧嘩腰は感情的になれるようになります。冷静な議論の妨げになり、遠慮と言っても言いにくい雰囲気が現れます。他人の意見が間違っていると思っても、いかに気をつけながら発言しましょう。なるほど、そういう意見もありますね。でもこういう意見はいかがですか。一度相手の意見を認めてから言い返すと、意味がありません。逆に偉そうな態度で言われても感情的に言い返さないことです。なるほど、そういう意見もありますね。と冷静に受け止めるとこういう印象でしょう。些細な点ですが、面接官はしっかり言っています。グループ社長は勝ち負けを争うものではありません。討論ではなく議論です。勝ち負けを争うものではなく、お互いに意見を出し合って、手続きと導く共同作業です。みんなで意見を出し合って、良い答えを導き出しましょう。偉そうな言い方に注意する。グループ社長の30の対策、その12、正論の優秀が評価されるわけではない。グループ社長ではある場合があります。正論の優秀が評価されるという場合です。確かに正論は中間の納得がやりやすく、堂々と意見を発言しやすくなるでしょう。最初から筋が通っているため、発言する本人まで考えて見えるに違いません。しかし、グループ社長では正論の優秀が評価されるわけではありません。正論は大したり、対等のため、議論が深まりにくいでしょう。むしろ正論に加わらない考え方の方が重要です。グループ社長では発想力も評価対象です。だが、どんな考えを発想しているのか採用担当者は見ています。もちろん、自分の意見が正論なら正直に言えばいいのですが、正論に加わる必要はありません。もし、奇抜な意見があるなら発言する意味はあります。正論に加わらず、自分の正直な意見ならどんどん言ってみましょう。奇抜な意見もよし、逆転の発想もよし、一句変わったアイデアならさらに新しいアイデアになるかもしれません。奇抜な意見ならそのまま逆転しても、議論も深める材料になるはずです。そうした柔軟な発想は採用担当者もきちんと見ていますし、評価を上げてくれるでしょう。様々な意見になることを、多角的な考えまでグループ社長が成果されるのです。正論に加わらず、様々な意見を出し合う。グループ社長の30の対策、その13、メモは初期的な担当ではない。議論が複雑になると、頭が混乱してくる場合があります。誰が何を話したのか、何をすればどうなるのかなどです。グループ社長では時間に限りがあります。以上、話したことを後で聞き返すのも相手に失礼ですね。聞き返したり、同じ話を繰り返したりするのは不効率です。話し合いのテンポも悪くなるでしょう。そんな状況を防ぐために活用できるようなメモです。メモは初期的なものと終わりがちですが、誤解です。議論者にとっても自分の頭を整理するためにメモは有効です。メモを取ると自分の頭を整理できる効果があります。話の論点がより発揮するため、話に集中しやすくなるのです。立派なメモである必要はありません。過剰書きなど簡潔なメモで十分です。メモを取る姿勢を見せれば、議論がより活性化するでしょう。話を整理するためにメモを取りながら話し合う。グループ社長の30の対策、その14、議論で興奮しているといつもの癖が出やすい。個人面接や集団面接では、目の前に採用担当者がいるため、誰もが苦戦中します。意識しなくても、意識せざるを得ない状況です。目の前に採用担当者がいれば、見られている、評価されているという自覚が強く、苦戦も気をつけるでしょう。一方、グループ社長では状況が違います。目の前にいるのは採用担当者ではなく、応募者です。議論が発熱すると、採用担当者が見られていることを忘れます。しかも、議論で興奮しているといつもの癖が出やすいのです。次のような癖に心当たりはありませんか。手の手を回す、首を回す、下を押す、爪を噛む、ため息を吸う、体を噛みしゅう、指を突き出す、髪を触り続ける。心当たりのある人は注意が必要です。自分には気づきにくくても、周りからは良くなります。議論に発熱すればいいのですが、余計な癖には注意が必要です。些細な癖と思いますが、評価されるうちにです。議論中も見られている、評価されているという意識を持ち、議論が発熱して話に割り込めないときの一言。発言したくても発言しにくい状況があります。議論が発熱しているときです。一瞬の隙もないことをやっている状況では割り込むタイミングがつかめません。せっかく発言したいことがあるにもかかわらず、今のはもったいないことです。こういうときに便利な一言があります。ちょっとよろしいですかです。片手を挙げながら大きな声で今一瞬でしまい発言できる雰囲気になるでしょう。いきなり話に割り込むのではなく、丁寧な口元が加えるのがポイントです。場の雰囲気を壊さず、なおかつ誰も不快にせずスムーズに話し始められます。発熱した議論にはちょっとよろしいですか、のひと言でうまく割り込む。グループ社長の30の対策、その16、発言しないと評価されないのか。修正もコミュニケーションの一つです。グループ社長では発言が恥ずかしくて修正で勝負したい人もいるかもしれません。グループ社長は発言しないと評価されないでしょうか。残念ですが評価されないでしょう。むしろ評価されるはずです。グループ社長は議論の場です。お互いの意見を交わしながら良い結論に導くことが目的です。意見を交わすまで論になっていると議論に参加していないと皆さんで評価が低くなります。基本的に黙って実行したままで高い評価が得られないと考えてください。普段は無口でも何とか機会を吸って発言しましょう。当たり前の発言でも構いません。平凡な発言でもいいのです。発言が平凡でも発言する姿勢があれば積極性が評価されます。そもそも自分では当たり前で平凡と思っても他の人には正しいと感じる意見かもしれません。まず発言しないと議論が始まりません。意見がなくても議論を練習しましょう。グループ社長は一言でもいいから発言する姿勢が必要です。無反応では話すこともつまらない。議論が正解できるかどうかは話をしないと思いますが、実際は逆です。抽象の対応次第です。自分が話したときに相手から何も反応がないと不安になります。つまらない話なのかな、変なことを話したのかな、怒っているのかな、何を心配するでしょう。無言で聞いているだけでは、高い雰囲気が漂い発言しにくくなります。無反応では話すこともつまらないのです。他人が発言したときは何かリアクションしましょう。思うことがあれば遠慮せず言います。簡単な一言で構いません。なるほど、そういう意見いいですね。私もそう思います。自分が話したときに何か反応があれば、やはり誰でも嬉しいものです。言葉がなければ相手でも構いません。首を動かすだけでも話を聞いていますよという表示になります。反応が入っているともっと話したいという意識が強くなり、人間に発揮が生まれます。議論がもっと活性化されるのです。他人の発言には言葉でも相手でもいいから、グループ社長では目立ちにくい立場が2つあります。初期とタイムキーパーです。初期の役目は話の要点をまとめ、記録することです。タイムキーパーの仕事は時間の告知です。初期のタイムキーパーも発言が少ない立場のため、存在感も弱くなりやすいのです。 自分の仕事さえできていれば十分と思うかもしれませんが、注意が必要です。やはり発言しなければ存在感のアピールできません。黙々と書いたり、時計を見たり、ならびは高い評価は得られないでしょう。書くことで精一杯、時間の確認で精一杯という状況になるかもしれませんが、できるだけ発言をしましょう。例えば、議論が続いていれば、そろそろ本題に戻りましょうと指摘するだけでも構いません。いつまでも話がまとまらない場合、もっと的を絞って議論の進めるはどうですかという発言も有効です。指摘したり、言わなしたり、通過するなら強い集中力なくても発言できるでしょう。グループ一社長はやはり発言してこそ存在感のアピールできます。自分の仕事だけで満足する発言する機会を見せ、自分の考えを発表することが大切です。初期やタイムキーパーもできるだけ積極的な発言を行われる。グループ一社長の30の対策、その19、グループ一社長ではやはり発言体質が重要なのか。グループ一社長ではやはり発言することが大切です。無言を貫いて高い評価を得るのはほぼ不可能です。発言がなければ議論に参加していないと、皆さんで確実に評価が低くなります。グループ一社長に出席すれば積極的な発言が必要です。では、とにかくたくさん発言をすればいいというと、それも違います。むしろ、一人発言するのもよくありません。自分だけが一番周りの気遣いがないと評価されるでしょう。グループ一社長では最も多く発言者は不採用になるという伝説もあることです。発言で大切なのは回数より内容です。平凡な発言でもいいのですが、発言する場合はやはりできるだけ深い考えの方が高く評価されます。議論に集中して知恵を振り絞りましょう。もっといい考えはないか、別の見方はないかと自分に問いかけてテーマに集中します。積極的な発言の質もできるだけ強い意見の言葉が大切です。なるほど、と思わせるような意見の述べれば発言回数は少なくても高い評価になります。発言は回数より内容を重視する。グループ一社長の30の対策、その20、司会者は全員に話を振る機会を持ちたい。自分が司会者になれば心がけたいことがあります。全員に話を振る機会です。グループ一社長が始まれば発言する人に頼りになることがあります。積極的な人はやはり発言回数も多くなるでしょう。一方、消極的な人は発言回数も少なくなるでしょう。答えた人には積極的にやるべきですが、発言者に頼りになるのもよくありません。同じ人でも意見では意見に頼りになってしまい、多様性が欲しくなります。もし発言をしない人や少ない人がいれば、何まで考えたらいいですか、などまず話を聞きましょう。司会者は全員に発言する機会を作る機会が必要です。明確な返事などはありませんが、話を振ることだけでも議論の活性化になります。難しいかもしれませんが、できるだけ全員の発言量が均一になるよう調整しましょう。全員が発言することで様々な意見が出て、結果として議論も深まります。面接官にはアピールとしても十分効果的です。司会者は全員に話を振る機会を持つ。グループ一社長の30の対策、その11、司会者に話を全員に振る機会がないと決めましょう。今回、司会者は全員に話を振るのがまだです。話す人に対応になると、議論も対応になるため、発言をしたい人には、何か作業も必要です。何か司会者なら、何か考えたらですか、というところで、まず全員に話を振ってくれるでしょう。さて、司会者にどうして対応がないのですが、残念ながら、対応が足りない司会者がいるのも事実です。司会者は頼って場合はよくありません。もし司会者は対応が足りないと思えば、議論者に発言をお願いしましょう。自分から何か考えたらですか、と話を振れば、司会者の対応することが可能でしょう。グループ一社長の主役は司会者ではありません。司会者はあくまで司会者です。グループ一社長の主役は全員です。司会者だけを頼るのではなく、自分からサポートをする姿勢が大切です。全員が全員の発言を話し合ってこそ、グループ一社長です。全員が発言する機会ができるよう、司会者だけでなく、全員のことができましょう。司会者は対応が足りないなら、自分から何か考えたらですか、と話を振る。グループ一社長の30の対策、その12、司会者が来た場合、変わった方がいいのか。グループ一社長では誰かが司会をします。司会者が待てればいいのですが、残念ながらかなり上手くない場合もあるでしょう。資料が下手だったり、曖昧な話し方だったり、声が小さかったりなどです。中心人物であるはずの司会者がしっかりしていないと、かなり議論も深まりません。司会者が来た場合、変わった方がいいのでしょうか。まず、いきなり司会者を変えましょうという電話は避けるべきです。司会者を変えようというのは、あなたは失格ですと言っているようなものです。司会者は落ち込みますし、グループの雰囲気も悪くなるでしょう。では、どうするのかというと、司会者のフォローを行っているのです。こういうふうに進めてはいかがですか、こういうふうにしませんか、など、脇役として司会者をフォローします。司会者も適切なアドバイスがあれば助かります。同時にフォローした人の評価が良くなるでしょう。こうした際にも採用担当者はきちんとチェックしています。それでも改善がない場合は、もしよければ変わりましょうかと頼んでいるといいでしょう。きちんと段階を踏んでから提案すれば失礼はありません。司会者からフォローする。グループ一社長の30の対策、その13、修正も評価対象。グループ一社長では機械も大切です。出しない態度で聞くのはよくありません。話を聞くとき、次のような態度に心当たりはありませんか。相手の顔を見ない。腕を組む。足を組む。首を締める。頬杖を突く。ため息を突く。あくびを突く。いつの線も出る。だから聞いていると自分の評価を下げるだけでなく、話している人の姿勢です。話を聞くときにはふさわしい態度を意識しましょう。話している人に顔を向けます。話の調子に合わせて態度を打ちます。必要なときはメモを取ります。こうした態度を心がければ話をする人の部分が良くなり、もっと深く話しやすくなるでしょう。話す人の良くなるのは、聴取の態度次第でもあります。グループ一社長では機械の評価対象なんです。熱心に機械を見せる。グループ一社長の30の対策、その14、早く結論を出す方が高く評価グループ一社長では話が時間が与えられます。みんなで意見を出し合うと、何話がスムーズにまとまり、早く結論が出る場合があります。例えば、40分の時間を与えられても30分で結論が出てしまう状況です。15分も時間が余ってしまいます。早く結論を出した方が進行がスムーズに進み、印象が良いと感じる人もいるかもしれません。早く結論を出せば、高く評価されるでしょうか。いえ、グループ一社長は早く結論を出せばいいわけではありません。結論が早ければ、ぼっとした時間が発生します。早く結論が出ても、暇そうにしているならば、十分に話し合った印象にならないでしょう。最初の努力で最低限の結論を出したように映ります。グループ全体が低い評価をされる可能性があります。グループ一社長では、与えられた時間の最終性が大切です。早く結論が出たとしても、それが最善とは限りません。もっと話し合えば、もっと良い結論が出るかもしれません。時間はチャンスです。せっかくみんなで話し合っているのですが、与えられた時間はチャンスと考え、最低努力が必要です。たとえ結論が早くても、もっと良い結論がないかと、議論を継続しましょう。最後の1分まで時間の有効に使う方が高く評価されます。ベストを尽くしたという姿勢を見せることが大切なのです。早く結論を出そうとするのではなく、制限時間ギリギリまで十分話し合う。グループ一社長の30の対策、その15、自分の意見を途中で変えればいいのか。グループ一社長では様々な意見があります。ならば自分と逆の意見までぶつかることもあるでしょう。人と対立したくない、相手の気分を害したくないという人はつい相手の意見に合わせるかもしれません。確かに無理な言い争いは避けるべきです。しかし、だからといって簡単に意見を変えればいいわけでもないのです。周りに合わせようと意見を重ね、変えるようでは意志が弱い、頼りない、考えが浅いなど思われるでしょう。簡単に考えを変えるようでは議論も深めにくなります。簡単に意見を変えるのはよくありません。発言するときは簡単に意見を変えないつもりで自身と責任を持って発言しましょう。様々な意見が重ねなってこそ考えを深め、良い結論に導きます。以上、話した意見は簡単に変更しない方が得策なのです。ただし、変更は絶対にいけないわけではありません。議論を重ねたせ納得の上で意見を変えるのはありません。やはり誰でも考えが変わることはあります。十分にも喋る意見を変えるのは問題ないのです。発言するときは早く意見を変えない前提で自身と責任を持って発言する。グループ一社長の30の対策、その16、最も多く発言した人が不採用になるのは本当か。グループ一社長ではある伝説があります。最も多く発言した人は不採用になるという内容です。そんなだと笑ってしまう内容ですね。もちろん真実ではありません。最も多く発言した人でも採用されることは十分になります。では、完全な手紙というと、それも違うのです。ある一定の傾向は見られます。グループ一社長では目指すのはよくありません。人に話していると発言力がアピールしても協調性や機会がないと判断されるでしょう。最も多く発言した人は評価が低くなりやすいため不採用の可能性も高くなります。最も多く発言した人は不採用になるというのは一部事実でもあるのです。さて、大切なことは他人の基盤です。自分だけが発言していると思えば積極的に他人の意見を伺いましょう。自分だけが話さないことです。皆さんはどう考えですか？皆さんの意見も伺いたいなどといえば他人の発言を伺います。理想は全員が同じ発言量です。発言量に多少の差ができるのは仕方ありませんが、できるだけ気にしないよう心がけましょう。些細な配慮ではありますが、採用担当者からは高い評価が得られるでしょう。グループ一社長の30の対策、その17、話のまとめに入る時間の目安。グループ一社長では最終的に結論を出さなければいけません。みんなで話し合ったら結論が出なかった。では採用さて、結論を出したらですが、時間切りに出すのはよくありません。慌てて結論を出そうとすると、せっかくいい話し合いができても、常に前に結論になるでしょう。結論をまとめるとはいえ、意外に時間や手間を加えることがあります。結論をまとめるのも、ある程度の時間が必要ですから、余裕を持って求めるようにしましょう。では、どのあたりを休みまとめればいいのか。一般的には、残り時間10分になれば、議論をまとめる段階に入りましょう。例えば、40分の時間があれば30分が経過した段階です。気が付く人がいなければ、次の仕事を終わらないましょう。残り時間は10分です。そろそろ話をまとめませんか。この仕事で全体が引き締まり、話をまとめる雰囲気になります。結論を発表する代表者を決め、簡潔に分かりやすく発表できるよう、話を最終的に結論をまとめましょう。残り時間10分になれば、まとめに入る。グループ一社長の30の対策、その18、多数決で結論を出すのは最後の時間。結論を出す瞬間の方法があります。多数決です。 賛成の人は手を挙げてください。反対の人は挙げてください。多数決は賛成者の意見によって物事を決めることを言います。民主主義に素早く書き、結論を出せる一方なります。もちろん、グループディスカッションでも多数決を使用できますが、注意があります。案内使用は厳禁です。グループディスカッションは結論を出すのが目的ではありません。みんなで知恵を出し合って深く追求しながら、より良い結論に導くのが目的です。確かに多数決を使えば簡単に結論が出せますが、大切な議論が抜けてしまいます。多数決を使えばグループディスカッションの一点で終わらせることも可能になるのです。結論は多数決で出すのは最後の手段です。多数決は案に利用するのではなく、まずよく話し合いましょう。多数決に頼らず話し合いを深めながら結論に導くのが理想です。議論議論の重ねでどうしても結論が出なかったとき、ようやく多数決の出番です。多数決は最後の手段と心得ておきましょう。多数決はどうしても結論が出なかったとき、最後の手段として活用する。グループディスカッションの30の対策、その19、発表者は1人である必要はない。残り時間10分になれば結論を求める段階に見ましょう。この段階で発表の代表者を選びますが、お気に入りの点があります。発表者は1人という優先入観がないでしょうか。実は発表者は1人という指示がない限り、発表者は一般的に複数人でも構いません。1人で結論を説明するのが難しい場合、複数名の発表者を挙げるのもいいでしょう。特に結論が大きかったり複雑だったりする場合、メンバーで分けて説明する方がスムーズになるはずです。手分けをすることで自分の説明範囲が狭くなるため、力を入れて話しやすくなります。またグループのメンバーと協力しているという雰囲気も出やすいため、採用担当者からのご印象です。発表者は1人という固定観念に加わらず、状況に応じて対応してください。メンバーは発表者について話せるのではありません。できるだけサポートする姿勢が大切です。グループのみんなで通過できるよう協力し合いましょう。1人で結論を説明するのが難しい場合、複数名の発表者を挙げる。グループディスカッションでは最後に代表者が結論を発表します。発表者はグループ内で決めますが、話し合い前に基準にしたいやり方があります。発表者は発案者に対応するとスムーズです。発案者はまさに意見を考えた本人です。発案者本人が発表すれば発表することにも自然と力なり説得力が生まれるでしょう。発案者が主張する意味でもできれば本人に任せた方がグループに一体感が生まれます。この際に気遣いができれば採用担当者としても、グループ全体の評価が出てくるはずです。ただし、あくまで一般的な場合です。発案者が発表には自信がないと言うなら、誰かがサポート役として加わるといいでしょう。発表者は1人という指示がない限り、発表者は一般的に複数人でも構いません。メンバーで分けて説明すれば発案者グループのメンバーと協力しているという雰囲気も出やすいため採用担当者からもご印象です。それでも発案者が発表者の立場を見ながら別の人に発表してもらいましょう。このままは面接だけでなく社会人になって仕事をすることも同じです。例外はありますが、基本的に発表者は発案者に対応するとスムーズです。事情がない限り発表者は発案者に対応する。グループディスカッションの30の対策、まとめ、その1、グループディスカッションの流れを抑えておく。その2、大きなものを持参する。その3、グループ全体で盛り上げる。その4、役割ごとのメリット、デメリットを把握しておく。その5、能力に自信があれば司会者として立候補する。その6、楽しもうと思いながらグループディスカッションに参加する。その7、議論が始まる前は会議が進んで雰囲気を伸ばす。その8、仕方ない状況を除き、できるだけ天には去る。その9、良い知識がなければ教えてくださいとお願いする。その10、メンバー全員が通過するぞという話で話し合う。その11、偉そうな言い方に注意する。その12、正論にとらわれず様々な意見を出し合う。その13、話を整理するためにメモを取りながら話し合う。その14、余計な癖が出ないように注意する。その15、白熱した議論にはちょっとよろしいですが、の一言でうまくいく。その16、無口にならず一言でもいいから発言する。その17、他人の発言には言葉でも相手でもいいから何か反応する。その18、初期やタイムキーパーもできるだけ積極的な発言を行う。その19、発言は回数より内容を重視する。その20、司会者は全員に話を振る機会を持つ。その21、司会者の配慮が足りなければ自分から前々考えたらさと話を振る。その12、司会が出たならフォローする。その13、熱心に行き態度を見せる。その14、早く結論を出そうとするのではなく制限時間ぎりまで十分話し合う。その15、発言するときは早すぎても早い前提で自信と責任を持って発言する。その16、順番に話していると思えば積極的に話を振る。その17、残り30分になればまとめに入る。その18、多数決はどうしても結論が出なかったときの最後の手段として活用する。その19、一人で結論を説明するのが難しい場合、複数名の発表者を挙げる。その30、事情がない限り発表者は発案者に対応する。